はい、こんにちは。私エアコとエアポートが見たアニメを記録紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。今週はウィークリーランキングということで、先週、秋アニメの第10週になりますねの個人的なランキングについてお話をしたいというふうに思っております。では早速、ランキングから、1位グリッドマン、2位剣炎剣青木輝き、3位精神豚野郎はバニーガール先輩に夢を見ない、4位リリース・ザ・スパイス、5位ゴブリンスレイヤー、6位アニマ・エール、7位うちのメイドがうざすぎる、8位日の丸相撲、9位ゾンビランドサガ、10位風が強く吹いている。ということで、今週の傾向としましては、まあ、あのベスト10の常連だった、なんだっけやがて君になると、色づく世界の明日からがちょっとランキング外になりました。ちょっとあんまり新しい展開がなかった気がしたんで、個人的な中だるみ感がありましたから、落ちてしまって、代わりにこれまでベスト10に入ってなかったリリース・ザ・スパイスとか、日の丸相撲ですね、この辺りが上がってきましたので、まあ、今回この2つについてちょっと、軽く、お話をしたいというふうに思っております。あと、そうですね、特徴的に言えばゾンビランドサガーもこれまで割と上位に入れてたのは、今回はなんか普通の、アイドルアニメ的な、展開でしたので、ゾンビランド要素があまりなかったでランク落ちましたが、まあ、最後にねちょっと衝撃的な展開というか、まさかこれはまさかまさかまさかと思ったらまさかのことが起こってしまったということで、まあ、次回に行きたい。あと風が強く吹いているが、今回王子、漫画オタクの王子をこう強制してなんとか記録会で、成績を上げるというお話が面白かったんでランクインしました。では次、まあ割とどうでもいいんですけど、コーナーを分けて、リリース・ザ・スパイスと日の丸相撲についてお話をしたいというふうに思います。ではまず最初、リリース・ザ・スパイスについてですけれども、今期秋アニメで、女の子たちが、まあ、集団で戦うアニメということで、他に戦乱神楽と、あとちょっと、まあ、変化球的ではありますけど茜殺少女、3つあって、どれも、すごい、好きなアニメで、改めてね女の子たちがこう集団で戦うアニメが私が好き、自分が好きなんだなということを認識したんですけれども、その中でこのリリース・ザ・スパイスっていうのは、まあ、オリジナルなアニメで、第1話全くこれも本当に全然予備知識なしで見て、最初はなんかこう気取った感じの、アニメかなと思っていたら、アクションシーンがかっこよくて、で主人公の女の子が、まあ、成長していくような話というのが1話で分かったんで、これすごい面白いなと思って1話結構何度も見直して、期待してたんですが、その後の展開が割とまあ普通といってはなんですけれども、期待したアクションシーンもあんまり思ったよりなくて、どっちかっていうとその主人公のももちの成長と、あと、まあ、このアニメの、特徴としては、まあ、女子高生6人が、月影という、スパイ、いいもんのスパイ、グループというか、組織で、それぞれ6人が2人ずつ師匠と弟子という形で3つのこう師弟関係の、ミニユニットみたいなのを組んでいて、でそれが全体6人で、悪と戦うという、そういう形で割とその師匠と弟子の関係がこう各エピソードでいろいろ描かれたりするという。そんな感じのお話で、どっちかっていうとその アクションで敵と戦うよりもそっちの関係とかね、あと弟子の、成長とか、弟子同士のこういろいろ嫉妬があったり、そういう関係なんかがメインという、そういう話でちょっと拍子抜けをしたところはあったんですが、今回、クライマックスに向けて、先週主人公の桃地の、師匠の、ゆきちゃん、半蔵ですね、の、過去の話の中で、敵のラスボスが出てきて、でそのラスボスを倒すというのが今回のテーマ、そこに挑むというところだったんですが、そんな中、話として前半のいわゆる A パートがそれぞれのメンバーの日常というか、特にやっぱりその師匠と弟子の関係をそれぞれ3組、描いていて、で後半で、決戦というか、そのラスボスを誘拐というか拉致するところから後半、始まるんですけども、その後結構衝撃の展開というか、ずっと物語の中で、敵の組織は毛陵というんですが、毛陵側の描写として、その月影の、月影って名前言ってたかな、の中に、内通者がいるから、そこからいる情報を仕入れてこう先に手を打ったりしてて、で月影も側もどっかにこう身近に内通者がいることが分かったんで、今回は自分たちだけで勝手に、上層部とかね、そういったところに知らせずにやるというふうにしたら、それが結局情報が漏れていて、身近なところに内通者がいたという衝撃の展開があって、月影ほぼ全滅という形で今回終了という、結構衝撃的な展開で、この手の話としては結局なんかね、死んだと思った、そういう、主人公側のメンバーも結局生きていたっていうのは、あるあるなんで、死んではいないと、みんな死んではいないと思うんですが、一応こう死んだ、もしくはそれに近い、描写があったり、あと、生き残ったメンバーもみんな捕らえられてっていうところで、次回、残り2回だと思いますが、そこで、どう逆転して勝利を収めるのかという、非常にうまい構成、最終回に向けてうまい構成になってるなということで、異例の上位上げました。これ本当に本当にというか、そんなに全体通して面白いかどうかってありますけども、本当最後まで見ててよかったなって、最後までっていうか、ここまで見ててよかったなっていう展開になってくれて非常に嬉しいです。では続きまして、今週、ランクアップした作品として、日の丸相撲ですね。これ本当に典型的な熱血スポーツ漫画が原作ということで、とても面白いと同時に、懐かしく、見ていて、で、割と、今期でいうとスポーツものというと、もう一つ風が強く吹いているだとか、あと前期で、女性主人公ですけど、羽鳩とかね、はるかなレシーブとかあったんですけども、割とどうなんでしょう、最近、あんまり私アニメも最近見始めたばっかだし、コミックと読んでるわけじゃないんでよく分かりませんが、主人公が挫折、物語スタート当時は主人公は挫折を持っていて、それが復活するという、そうですね、つるねもそうですね、気早で夢がうまく打てないという主人公でしたんで、それが仲間との交流とかね、いろいろあって、復活していくというのが割と最近のスポーツもののメインかなと思ったんですが、これはこの日の丸相撲は、そうではなくて、最初から主人公はもうめちゃくちゃ強いと、全国チャンピオンレベルだけども、唯一の欠点が、身長が小さい160センチしかないということで、そのハンデを乗り越えて本当に稽古を積んで強くなっているという彼が、これ まあ、よくあるパターンなんですが、弱小相撲部というか、高校、入った高校の相撲部は、部長一人しかいないというような、専用の土俵もあるんだけど、そこは不良たちが占領して、不良のたまり場になっているというようなところに入っていって、その不良を駆除して、で、相撲ができそうなやつをスカウトして、5人集めて、高校の大会でも臨むという、まあ、結構そっちの方は王道だったんですけど、で今回、まあ、これまで、まあ、そういういろいろあって、県大会がここ数回描かれていて、でその、団体戦がこれまで描かれていて、で、まあ、これから多分ね、シーズン2と続いていく、最終的にはその横綱になるんだと言っている主人公の話ですので、まだまだ話は続くんでしょうけども、だから今期はまあ県大会までかなというふうに思っていて、で県大会終わっちゃったけど、この後どうするのかと思ったら、そういえばという相撲は個人戦があるんですね。これまで高校同士の戦いの後に、今度は個人個人の戦いで、個人のまあ県代表を決めるという戦いがあって、で、まあ、これまで他の高校と戦っていたんですが、今回はその個人戦で同じ高校で一緒に、戦っていたチームメイトと対戦するという話で、主人公の、日の丸は2人、対戦するわけですが、この2つの対戦がすごい良くて、特にやっぱり部長ですね、たった1人で相撲場を守ってきた、まあ、3年生の部長との対戦っていうのが、本当にこの部長、第1話では非常に情けない、まあ、今も結構すは情けないんですけども、いじめられっ子体質な感じな、相撲部員だったのが、すごい成長、精神的にも成長して、当然実力も上げてというところで、そういう実力者の広まると十分互角に戦えるまでなっていたという、そっちの方がすごい。あんまりこれまでちゃんとこの部長についてはね、最初はメインでしたけども、描かれなかった彼がこういう相撲部再建をして、県大会出てというところで、ちゃんと成長していたっていうのが、まあ、ここで分かるというのがすごい、やっぱり、最近本当に涙腺が緩くなってるんで、うるっと、来ましたね。だから、まあ、逆に言うと、ここまでやっちゃったんで、今季残りどうするのかなということで、まあ、多分次の全国大会への布石というかね、いろいろと、まあ、他の県からも偵察に来ているようですので、その辺の話が描かれて、まあ、シーズン2続くというふうになるのかなと思っております。日の丸相撲は割となんかこうニッチ的なジャンルではあるので、ね、萌えキャラもほとんどとこの全くと言ってる出てきませんし、本当に汗臭い、しかも相撲という、まあ、最近割と特に女子、淑女と言われる女子の方から大相撲も人気は、盛り返しつつあるようですけども、ちょっとマイナーなスポーツというのはありますが、まあ、で実際、まあ、このアニメで描かれてるのは実際の大相撲とは違う、結構本当に、スポーツというか格闘技的なね、ところで、そんなこと絶対できんだろうということは当然出てくる、技として出てくるんですけれども、まあ、それは別としてすごい面白いですので、まだ見てないということは、ぜひ見ていただきたいし、まあ、これ Amazon プライムとかで、1話から見れると思いますので、ぜひ、ご覧いただければというふうに思います。というわけで、今週はランキングと、あと、リリース・ザ・スパイスと日の丸相撲を取り上げてお話をしました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。あと、この後エンディングの、まあ、テーマというか、ジングルが流れますが、その後にもう一つ、今週と特別に言いたいことがあるんで、番外編で今週ワーストの作品についてお話をしたいというふうに思います。とりあえずじゃあここまでお聞きいただきありがとうございました。 では最後に番外編として今週のワーストといいますか、シリーズ通してワーストじゃないかと思われるエピソードです。とある魔術のインデックス3、ちょっと今週はひどかったですね、というかなんていうか、まあひどかったっていう時にいろいろとこう評価ポイントがあって、まあね、最近よく言われた作画崩壊とかいうのでひどいっていうのはよく出ますが、まあ作画的にはそんなに悪くないといつも通りで、特に飛行機乗ってイギリスに向かう時の私服のインデックスが、超可愛かったというのはありますし、まあ前半で神崎香織のギャグ顔も見れたりね、なんだっけ、打電子エロメイドコスが見れたりというサービスショット的なところはあったんですが、ストーリー的にちょっとどうかなという、まあそもそもストーリー全体がかなり力技で、持ってくる、無理やり理屈をつけたりして話を進めているところはあるんですけれども、まあ、今回、前回までの、神の右跡、アクアとの、戦いを終えて、で次の舞台がどうもねイギリスになりそうで、でイギリスに召集されてインデックスと付き添いのトーマが、飛行機に乗ってイギリスに向かうと。でところがその飛行機がハイジャックに遭うという話なんですけれども、なんかね、ただの高校生に対して、キャビンアテンダントとか、あと、機長と思われる人物が事情を話して、で彼が勝手にこう問題解決しようとしているのを、放置するというような展開っていうのはちょっと無理があるっていうか、ありえないというか、まあ、これまでいろいろありえないことはいろいろ起こってますけども、こういうところちゃんとリアルに描かないと他のありえないところが絵空事になってしまうと思うんで、であんまりね原作がどうのこうのっていう見方をアニメに対してしたくないんで、これまでは特に調べなかったりはしているところは私自身あったんですけど、今回やっぱりどうしてもと思って、ひょっとしてこれアニメ原作にないオリジナルのエピソードを間に入れたのかというふうに思ったら、どうもちゃんと原作にもこういうエピソードがあると、原作通りに話が進んでいるということで、と今後の、まあ、イギリス編が、不安になる、つなぎ会でしたね。はい、あと、まあこれまでの常ではあるんですけども、突然なんか新しい登場人物が出てきた、何も説明されずにずっとこう前から言ったかのように出てくるという、今回で言うと騎士団長ナイトリーダーですね。前回のアッカーのエピソードの時に、アッカーが最後破れた時の回想シーン的に出てきて、ま彼の、ま、旧友というかいう風で、内側からそのイギリス正教を守るみたいなことを言うシーンがあって、まあ、そういう立場なんだっていうことは分かるんですけども、ナイトリーダーという名前しか今分からなくて、結構、ローラスチャートの近くにいたりしてるんで、結構な、上層部の人間だなということ、まあ、そういうことを見ながらこう想像しないといけない、非常に頭を使うアニメですね。まあいいや、まあ今後ちゃんとした展開というか、見てて強引でも力技でも、口頭向けでもいいんで納得できる、あ、そうかと納得できる展開になることを期待しております。